では地の深みから引き上げてくださる神という題で詩編71編15節から20節までの御言葉を三浦正信牧師よりお聞きいたします。
今日は、敬老の日礼拝ということで、特に、この後の、ランチも70歳以上の方は無料でということでご招待しておりますけれども、なかなか皆さん おいくつなのか教会に来ていると分からなくなってしまうんですけれども、せっかくですので、70歳以上の方ちょっと立っていただいて顔見嫌な方は座ってて結構ですけれども、どうぞ大胆に私70歳以上ですという方ちょっとお顔見せていただいていいですか。たくさんいらっしゃいますね。上にもいらっしゃいますけれども、はい、どうもおめでとうございます。本当にいつもありがとうございます。座ってらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、本当にありがとうございます。ちなみに80歳以上の方はどれぐらいいらっしゃいますかね。いらっしゃいます。どうもおめでとうございます。ずいぶんいらっしゃいます。もう一つ90歳以上の方はいらっしゃいます。しっかりですね。どうもおめでとうございます。ちょっとしっかり顔、皆さん顔覚えてみてください、ね、上はいらっしゃらないね。はい、下です。本当におめでとうございます。また本当にここまで教会を支えてくださってありがとうございます。またこの後の食事の時にも皆さんぜひ若い方も一緒にですねお交わりいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。90歳以上の方というと、もう私なんかよりも人生倍近く生きてらっしゃる方々もいらっしゃって、本当にキリストの光を受けて輝いてらっしゃる、そういう姿はとても励まされる気がいたします。最近は、日本の国でも、高齢者の方がですね、行方不明になってしまったり、国や市町村でも、当然把握していただいているだろうと思ってたらば、自分も把握しきれていなかったような事件があったりで、本当になんかショックを受けることがありましたけれども、いろんな人と人とのつながりの希薄さとか、人間一人の存在というものが何かこう軽くなってしまっているような傾向があるのかなと思ったりいたします。聖書を見ますと、聖書では、年齢に関係なくですね、神様が一人一人の魂を大切に見ていてくださることが記されております。高齢者の方には高齢者の方に、また生まれたばかりの赤ちゃんだって神様は同じように今命を与えてくださって尊い存在として見ていてくださいます。今日、聖書で、この読ませていただいた場所は特に、これから老齢期にかかるダビデという、イスラエルでは有名な王様なんですけれども、そのダビデ王が歌っている歌でもあります。詩編の71編の特に今15節20節を見たいと思いますけれども、少しちょっとその前の方からもですね、本当は全部見たいんですけども時間の関係で、ちょっと前の方も見てみますと、71編の9節を見ていただきますと、年老いた時も私を見放さないでください。私の力の衰え果てた時、私を見捨てないでください。ダビデが人生の中で、これまで何度も、特に人間関係の中でですね、彼は非常に裏切りというものを経験してるんですね。特に身近な、その王としての側近とか、あるいは身内からも裏切られる経験、しかもただ裏切られるところではない、命を狙われるほどにですね、この狙われるという、そういう苦しみを経験した人です。しかし、そんな、苦しみを経験しながらも、でもちょっとその前の5節、71編の5節を見てみますと、神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的ですと、もう若い頃から、 彼も本当にそういういろんな王としてですね、王でありながらも大きな苦しみを経験し、いろんな裏切りや騙し合いや争いの中で苦しんできたわけですけれども、でもそういうことを経験してきた若い頃からも、神様あなたは私の望みでした、私の信頼の的でしたと、そのように告白しています。確かに神様はそういう苦しみの時期があったけれども、危機的な状況があったけれども、そこから何度も何度も救い出してくださいました。それはその後の7節を見ていただきますと、私は多くの人にとっては奇跡と思われました、あなたが私の力強い酒どころだからですと、周りの人たちからもこれは奇跡だそう言われるほどにですね、ダビデの人生というのは本当に奇跡の連続だった。傍から見ると、ああまたこんなことが起きてしまった、大丈夫だろうか、そういう不安に周りの者たちも思うような苦しみに悩みの出来事に遭遇するわけですけれども、でもそこからまたダビデは助けられ引き上げられる、それを周りのまた他の人たちは見ていてですね、本当にこれは奇跡だそう言わせるような出来事を何度もダビデ自身経験しています。そんな神様の力を何度も何度も経験していながらも、でもダビデはまた旧説のようにこう祈るんですね。年老いた時も私を見放さないでください、私の力の衰え果てた時私を見捨てないでください。神様は主にあるものを絶対見捨てないと約束してくださっていますけれども、しかし、ふといろんなことを考えるときにですね、そして確かに若いときからいろんな神様の助け憐れみというのを経験してきたダビデですけれども、それでも、これからだんだんにこう年を取っていろんな今までできたことができなくなってしまったり、これからどういうふうになっていくんだろうという不安を抱えていく中で、ふとまた神様私を見放さないでください、そう祈らざるを得ない、それが切実な祈りだっただと思います。特に9節で私の力の衰え果てた時に私を見捨てないでくださいと祈っています。私の力の衰え果てた時、まさにこれダビデ自身が今までもそういう状況を何度も経験しているわけですね。力が衰え果てる、苦しみによって心を塞ぐと、もう気力や体力が衰えてしまうことがあります。大きな悩みによってストレスを抱えて、また大きな病になってしまう人もたくさん今の時代おります。心の苦しみあるいはストレス、そういうものが体にも衰えを当て、また気力さえも奪ってしまう、これはもう本当に私たちが今社会の中で誰もが経験する状況かもしれません。ダビデはこれまでもそのような力の衰え果てるような、そういう困難な場所に置かれてきました。でも神様は確かに私を見捨てないでくださった、助けてくださった、そういう経験をしっかりしているわけですね。そしてこれから体力も衰え、今までできた当たり前にできたことが少しずつできなくなってくるかもしれない、そういうこの年代に差し掛かって、まただんだんだんだん、今まで一緒にいて当たり前と思ってたような身近な人たちがいなくなり、失うものが増えてくる寂しさ、そういうものを徐々に感じながら、でも神様、今まで同様、いやそれ以上に私を助けてください、そういうふうに切実な祈りを捧げています。その中では過去に彼が人から見捨てられた経験とかですね、このいろんなこうかなりひどい意地悪をされたり、またあまりにもその苦しみの中にあっている状況を見て、神は彼を捨てたのだと、そんなふうに言う人たちもいた、仲間外れにされたり、苦しい人間関係の中で、 神様助けてください、助けてくださいと、まあ、叫びながら彼はこれまで来たわけですけども、でもそういう中で、もう14節のように、しかし私自身は絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美しましょう。この悩み叫びと、でも神様を待ち望み、神様を賛美しないではいられない、この感謝、この悲しみと感謝がいつもこう混在しているような、そんなダビデの人生であったことが伺われます。そして、まあ、そういう流れの中でですね、今日のところ15節に行きますけれども、私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継げましょう。私はその全部を知ってはおりませんが、このようにダビデ自身も経験してきた、だんだんこの老いていくことへのいろんな寂しさとか、あるいはやるせなさ、肉体的にも衰えていくこと、大切なものを失っていくことへの不安、悲しみ、そういうものを感じながらも、でも私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継げましょうと、そうダビデは告白しています。神の救いを思うと嬉しくて、そのことを語らずにはいられない。これまで人間関係におけるいろんな裏切りや騙し合い、争い事でダビデは悩んできました。その人間関係の苦しみというのは大きかったと思います。しかしまたそれ以上に、ダビデは自分の犯した罪、それによっても大きな苦しみ、悲しみを経験いたしました。ですから神様の前に立つときに、神様は完全なる義なる方、正しい方、清いお方ですから、その神様の前に立つときには、こんな罪にまみれた自分を神が救ってくださる、こんな罪だらけの私を神は愛してくださる、その恵みを思うと、ありがたくてありがたくて仕方がなかったんだと思います。私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継げましょう。この神の救いを思うと、もう感謝で黙っていられない、語り継げずにはいられない。人一倍自分の罪で苦しみ悩んだダビデだったからこそ、この私が、こんなものが神の救いの対象とされている、神の憐れみをいただいている、本当にありがたい、この救いを語り継げずにはいられない、それが、神を見捨てないでくださいと言いながらもですね、その感謝がやはりダビデの中にはあったことがわかります。神様のご愛の深さ、その全容、それは全部私は知っておりませんがと15節で加えています。まだまだ神様の素晴らしさ、ご愛の深さ、全部は全然分かっていない。でも今分かっている中で、神様あなたの救いを語り継げます。きっと死ぬまでいよいよもっともっと神様の愛を知らせていただけるでしょう。新しい神様の発見があるでしょう。ある意味ではそんな楽しみを待ち望みながら、今これまで教えていられている神様の愛、それを思いながら、私はあなたの義とあなたの救いを語り継げましょうと、そう告白いたします。16節、神なる主よ、私はあなたの滞納の技を携えて行き、あなたの義をただあなただけを心に留めましょう。このあなたの滞納の技とか、あなたの義、ただあなただけを心に留めます、これは賛美の内容ですね。神様を賛美する賛美の内容です。神様の滞納の技、すごい偉大な技、神様の正しさ、そして神様の救い、あなただけを心に留めましょう。こういう賛美がダビデの中から溢れてまいりました。これからの 老後のことや、あるいは周りにいる家族の将来のことなどで不安になったり、今直面している出来事で悩む悩みは尽きないけれども、その中でもただあなただけを心に留めましょう。いろいろ思い煩っていればもうキリがない。そこに心を留めていたらば、本当に私たちはもう力が衰え果てていくしかない。でも賛美の中であなただけを心に留めましょう、あなたの滞納の技、あなたの義を、ただあなただけを心に留めましょうと、このどこに向きを変えるべきか、どこに立ち返るべきかということを賛美の中で彼はいつもはっきりしていきました。いろんなところに心がぶれるけれども、どこに焦点を当てていくべきなのか、自分がいつも立ち返るべきそれこそはどこなのか、そこをはっきり心に定めながら生きていました。いろんな苦しみで心は割れるけれども、あのことでもこう悩んだり、このことでも悩んだりするけれども、でも私のすべきことは神様あなただけに心を止めることですと、まあ、そこにいつも立ち返ることができたんですね。悩みと苦しみの中から神を礼拝し、神を崇めていく、これが神礼拝の基本です。もう何もないから、今は平和だから、問題がないことから感謝します。まあ、それも感謝ですけれども、でも真の神礼拝はむしろ地の底から、悩みと苦しみの果てから、そこから神を礼拝し、そこから神を崇めていく、これが神礼拝の基本だと思います。ダビデのこの詩編を読んでいますと、もうこの悩み苦しみと神様への賛美がいつも交互に出てくるんですね。いかに苦しみの中から神を礼拝していたか、地の底から神を崇めていたかが伺われます。まさに神礼拝は悩みと苦しみの中から神を見上げ、神を崇めていく、その中でただあなただけを心に留めましょうと賛美していくのが真の神礼拝だと思います。何を最優先していくべきなのか、神を礼拝する中で私たちはどうしてもいつも普段は見えるものに心がとらわれてきますから、私たちの心の目が視点が変えられて、偉大な神様の御心に、神様への御心へと向けられていく、それが常に礼拝の中で私たちの中に起きてくる奇跡だと思います。17節、神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今もなおあなたの苦しい技を告げ知らせています。神が今まで教えてくださった神様の苦しい技を、年を積み重ねた今も私は人々に告げ知らせていますよ。若い頃から私を教え導いてくださった神は、今はまた今のようにまた素晴らしい苦しい神様の技を見せてくださっている。その神様の技を、御心をなお今も私は告げ知らせています。そう言いながらもですね、またその後18節に来ると、年老いて白髪になっていても神を私を捨てないでくださいと、またこういう祈りをするんですね。イスラエルの王として、まあ、社会の一線で活躍していたダビデが、少しずつそこから身を引いていく、そんな中で急に社会の隅に追いやられてしまったような寂しさとか、忙しい時にはあまり感じなかったけれども、ふといろんなことがこう手が離れていった時に、ふと自分の存在価値を思う時に、まあ、王であったこととか、華々しく敵国に勝利を収めた過去の功績とか、そんなものは何の役にも立たないな、何とも虚しい存在でしかないな、そんなことをダビデも人間ですから 同じように普通の人と同じように感じていたと思います。年老いて白髪になっていても神よ私を捨てないでください、なんとなくいろんなものがこう取り去られてですね、寂しくなっていく中でまたこれから年老いていく中で神様本当に今まで通り捨てないでくださいね、そんな思わず本音の祈りが出てきます。そんな中ででもこの後ですね、ダビデに神様は新しい使命を与えられます。18節後半、私はなおもあなたの力を次の世代に、あなたの大能の技を後に来るすべてのものに告げ知らせます。もう年を取って、だんだんこう一線から退いて、あもう自分には何もすることがないのかな、もうあまり将来とかそんなことはもう希望なんていうのはないな、ふとそんなふうに考えかねないその時に、神様はまた彼に新しい使命を与えられます。神の力を次の世代に伝えていくこと、まあ、育てること、また後に来るすべてのものにそれを告げ知らせること、地上での生を終える最後の時まで自分にはすべきことがある、神の力を神の滞納の技を次の世代に、また後に後から来るすべてのものに告げ知らせる。ダビデはここで、まあ、第二の人生でやるべきことを神様から新しく受け取ったのかもしれません。神よ私を捨てないでくださいね、白髪になっても年老いても捨てないでくださいねという、そのようななんかもう本当にやるせない切実な祈りの中でですね、神様はお前にはまた 今はまた新しくやることがあるだろう、だからあなたにこの生を与えているんだ、そう言わんばかりにですね、神様はダビデに新しい使命を与えられます。そして19節、神よあなたの義は天にまで届きます、あなたは大いなることをなさいました、神よ誰があなたと比べられましょうか。ここであなたの義というのは、まあ、救いと同じような意味で使われています。あなたの救いは天にまで届きます、まあ、それほどにこの大きいものだということを言いたいんだと思いますけど、神様がこれまでしてくださったことを思うと、そしてこんな私を救いの中に入れてくださったその憐れみを思うと、あなたは大いなることをなさいましたと叫ばないではいられない。神よ誰があなたと比べられましょうか、このような偉大な神が他にいるだろうか、ダビデ自身のもう経験の中からですね、神体験の中からこの溢れ出てくる叫び賛美のようなものです。あなたは大いなることをなさいました。そして20節、あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいます。何度もお話ししましたように、ダビデがこれまで経験してきた多くの苦しみ、まあ、王という立場を持っているだけにダビデにはいろんな人が近づいてきたと思います。そこにはいろんな利害関係を求めてですね、あるいはダビデを騙そうとして近づいてくるような人たちもたくさんいたと思います。そういう中で本当にもうある意味では人間不信に陥っても当然のような、このいろんなこのぐちゃぐちゃしたものを彼は経験するわけですけれども、でもそのいろんな苦しみ悩みが彼の中では傷になっていない、あ神様が必要として私にこの多くの苦しみと悩みに合わせなさったんだ、全部神様の出来事としてその苦しみ悩みを受け取ってるんですね。普通でしたら まあ、旧約聖書でダビデのその歩みを、まあ、読んで、いただくと分かるかと思いますけど、本当に、まあ、ダビデにとってこれは傷になりかねない、大きな傷になりかねないような出来事がいくつもありました。しかしそれら一つ一つが今ダビデの中では傷になっていない。あ、全部神様がこの神様の大いなることを知らせるために、神様の苦しい偉大な御業を見せるために与えてくださった恵みの苦しみだったんだ、そういうふうに受け取れるように変えられてるんですね。確かに苦しみと悩みがあったけれども、神様はそこで大いなることをしてくださった。死んだような私を生き返らせてくださった。地の深みから私を引き上げてくださった。そのむしろ偉大な神体験が、過去のいろんな苦しみ悩みの傷を痛みをダビデの中から少しずつ消し去り癒してくださっています。むしろその泥沼から引き上げてくださったことへの感謝の方が大きくなっています。詩編の、同じ詩編の40編、やはり同じこのダビデが歌った歌がありますけれども、少し前のページ、詩編の第40編、一節から私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びを聞き、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。切なる思いで主を待ち望んだ、まあ、まさにその泥沼の中にいるときですね。もう大きな苦しみで、もう人生何の希望も持てないような、もうこれで終わりは終わりだと思うかのようなですね、そんな苦しみの中でなお彼は主を待ち望みました。そして神様に叫びました。主は私の方に身を傾けて私の叫びを聞いてくださったっていうんですね。神様が実際にそうしている姿を見たわけではないと思います。でもその切実な祈りの中で、もう本当に神様が身をよじって、もうこう傾けて、私の叫びに身を傾けて聞いてくださっている。もうそう思わざるを得ないほどに、この神様とのこの交わりが切実な祈りの中で持たれたんだと思います。私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。その事実がダビデに新しい歌を、神への賛美を与えていきました。賛美というのはまさにこの泥の間にいた私を神が引き上げてくださった、この経験から生まれてくるものだと言えると思います。まさにもう死んだような、もう泥の間であがききっていた私を神様は引き上げてくださった。そのような、まあ、歌がもういくつも詩編の中には出てまいります。まあ、同じように71編の20節もそのことも歌ってるわけですけども、でも同時にここではその体験が過去の今までの体験で終わらずに将来への体験としても書かれています。71編の20節の終わりもう一回読みますけど、私を再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいます。過去のあの泥沼から引き上げてくださった神が、身を傾けて私の祈り叫びに聞いて引き上げてくださった神が、 やがて最大のこの地の深みである黄泉のとこから私を引き上げてくださる。やがて死を迎えるとき、すべての人が肉体の死を迎えるわけですけれども、その死んだ後の地の深み、黄泉からも神は私を引き上げてくださいますと、もうこの死んだ後の復活の出来事にまでダビデは希望を持っているんですね。やはり同じ詩編の中で16編でダビデが歌っている歌がありますけれども、16編の10節と11節、詩編第16編の10節と11節、聖書開くの大変な方はこちらもプロジェクターもご覧ください。詩編の16編10節11節、まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。この地上で若い時も年老いていく時も、その都度神は地の深みのような泥沼の中から私を引き上げてくださった。ならば最大の地の深みであるこの死んだ後の黄泉からも神は引き上げてくださる。私を その死んだ後も私を見捨てない、見捨てないでくださいと祈るダビデの中に、その最後の最後まで黄泉にも捨ておかないという確信もあったわけですね。これはどっちなんだと言いたくなるかもしれませんけれども、この両方があるのが人間なんだと思います。不安になるけれども、でも主は黄泉にだって体って引き上げてくださる。だって今まで主はこれまでもそうしてくださったから、この肉体が滅びて死を迎えるその後にまで神様は大いなる希望をちゃんとダビデに与えてくださっています。かつて私を死んだような私を生き返らせ地の深みから引き上げてくださった主は、これからもそして死んだ後も地の深みから私を引き上げてくださいますという確信に変わっていきます。キリストの神は今もそのような死んだ後のとこまで希望を与えてくださる方です。ですから私たちは生涯、将来と希望があるわけですね。さっき子どもたちが出ていくときの賛美で歌ったわけではなくて、すべての人に、最後の最後の時まで私たちには将来と希望があります。この神を信じる者にとって死んだ後にまで希望がある。このような救いを神は私たちに備えてくださいました。あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたが、私を再び生き返らせ地の深みから再び私を引き上げてくださいます。これまでもそのようにしてくださった主が、最後の究極の地の深みである黄泉からも私を引き上げてくださる。そのことを思うとダビデの中には本当にありがたい、こんなものもそのような素晴らしい永遠の命、救いの中に入れられてありがたい、その感謝が溢れてきて賛美が溢れてきたのだと思います。このような神様の素晴らしい憐れの中に私たち一人一人今置かれていること、入れられていること、本当に私を捨てないでくださいという祈りがありつつもですね、でも主は捨てない、引き上げてくださる、その確信を与えて賛美を与えてくださる神様に改めて感謝を捧げたいと思います。もう一度詩編の71編15節から20節をお読みします。詩編の71編15節から、
私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継げましょう。私はその全部を知ってはおりませんが、神なる主よ、私はあなたの大能の技を携えてゆき、あなたの義をただあなただけを心に留めましょう。神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今もなおあなたの苦しい技を告げ知らせています。年老いて白髪になっていても、神よ、私を捨てないでください。私はなおもあなたの力を次の世代に、あなたの大能の技を後に来るすべてのものに告げ知らせます。神よ、あなたの義は天にまで届きます。あなたは大いなることをなさいました。神よ、誰があなたと比べられましょうか。あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいます。お祈りをいたします。天の父様、ダビデが地上での生活と生涯をのこの最後を迎えようとする、そのような時に、主よ、私を見捨てないでくださいと、これまでも主は見捨てることはなかったのに、なおまた不安を覚えてそのように繰り返し祈るダビデでありました。そのような祈りをでも私たちに許してくださっていることをまた感謝いたします。でもそう祈りつつも、主がこれまでなしてくださったことを思い起こすと、本当に神様は大いなることをしてくださった、あの時もこの時ももう本当にどうなるかわからないと、もうどうしようもないと、もう死んだような状態であった、その地の深みから神様を引き上げてくださったじゃないかと、そのことを思うと本当に神様を賛美しないではいられない、そのような恵みをダビデに与え、また私たち一人一人に与えてくださっていることを感謝いたします。本当に死んだような残酷から主は生き返らせてくださった、もう私の切実な祈り叫びにあなたは身を傾けて聞くかのように聞いていてくださった、そして泥沼から引き上げてくださった、その経験は今だけでなく、私たちが死を迎えたその後にまで黄泉からも地の深みからも引き上げてくださるのだという、そのような大きな希望を与えてくださっていることを感謝いたします。どうか死ぬ時まで私たちに消えることのない、耐えることのないこの将来と希望を与えられることを覚えて、私たちがしっかりとこのあなたの御心に目を留めていくことができますように帰り見てください。私たちの心は絶えず揺れ動きます。神様を称えていたかと思えば、もうすぐに現実のこの不安に恐れ、右往左往するしかない弱いものです。でもダビデもその苦しみの中で、不安定な中で、あなたを賛美し、あなたを礼拝してまいりました。神様、どうか私たちも本当に苦しみ悩みのそのどん底から、あなたをあがめ、あなたを拝していくことができますように、生涯導いていってください。そして礼拝の中で、また私たちが見るべき視点がどこであるのか、しっかりと切り替えていってくださいますようにお願いをいたします。今日はこのように、この教会にまた多くの高齢者の方々が集められていることをありがとうございます。どうかなおなおこれからもご健康を支えてくださって、本当に神様と共に生きることの喜びをご自身が経験しつつ、また私たちにもそのことを見せていただくことができるように導いてくださいますようお願いいたします。どうか神様、本当にお一人一人に、祝福を与えくださり、また皆さんのご家族の上にもあなたの祝福と守りがありますようにお導きください。今は今でのいろんな悩みや苦しみ不安があるかと思いますけれども、神様がそのお一人お一人の切実な祈りに応えてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。どうぞ。